シネマ銀幕の夜。こんばんは、濱田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
さて、オープニングの映画音楽は1990年制作のアメリカ映画ゴースト、ニューヨークの幻からご紹介します。暴漢に殺された男性が幽霊となって恋人を守る姿を描いて世界的大ヒットを記録したロマンティックファンタジー作品ですね。主演はアウトサイダーのパトリック・スウェイジさんとセント・エルモス・ファイヤーのデミ・ムーアさん、ウーピー・ゴールドバーグさんが霊媒師を見事に演じ、第63回アカデミー賞で助演女優賞を受賞しました。この映画、デミームーアさんがとっても可愛かったですね。また主題歌を聞くと、あのろくろを回しながらのラブシーンを思い出します。それでは曲をお聴きいただきましょう。ライチャスブラザーズの華やかなラブソングです。ゴースト、ニューヨークの幻の主題歌、アンチェインドメロディー。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。1月17日から全国公開中、アプレンティス、ドナルド・トランプの作り方をご紹介します。ボーダー、2つの世界のアリ・アッパシ監督がキャプテン・アメリカシリーズ、アベンジャーズシリーズのセバスチャン・スタンさんを主演に迎え、実業家で第45代アメリカ合衆国大統領として知られるドナルド・トランプ氏の若き日を描いたドラマです。成功を夢見る20代のトランプ氏が伝説の弁護士に導かれて驚くべき変身を遂げ、トップへと成り上がるまでの道のりが描かれています。ストーリーを簡単にご紹介します。1980年代、気弱で繊細な若き実業家ドナルド・トランプ氏は、不動産業を営む父の会社が政府に訴えられ、破産寸前まで追い込まれていました。そんな中、トランプ氏は政財界の実力者が集まる高級クラブで、悪名高き弁護士ロイ・コーンと出会います。勝つためには手段を選ばない冷酷な男として知られるコーン氏は、意外にもトランプ氏を気に入り、勝つための3つのルールを伝授します。コーン氏によって服装から生き方まで洗練された人物に仕立て上げられたトランプ氏は、数々の大事業を成功させますが、やがてコーン氏の想像をはるかに超える怪物へと変貌していくのでした。弁護士コーン役をジェントルメンのジェレミー・ストロングさんが演じています。2024年第77回カンヌ国際映画祭コンペティション部門出品作品です。気弱で繊細な青年はいかにして歴史に残る怪物になったのか、その陰には次期アメリカ大統領トランプ氏を想像した人物がいたのでした。フィクションを超える衝撃のリアルストーリーです。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
今日の作品、これは本当に見ものです。主人公は、今年47代アメリカ合衆国大統領に返り咲くドナルド・トランプです。そのトランプの若かりし頃が描かれているんですね。彼がどうして今のような人物になったか、彼のあの強い個性はどうやって生まれたのか、それが描かれています。この映画をご覧になればよくお分かりになると思いますが、若かりしトランプを導いたのは弁護士ロイ・コーンでした。ロイ・コーン、皆さんご存知でしょうか。マッカーシズムの時代に赤狩りの急先鋒に立った人物です。彼は第二次大戦後、検事として共産党関係の重要な事件を多く扱い、熱烈な反共主義者として有名になりました。そして赤狩りにおいてマッカーシーに次ぐ権力者となりました。その悪名高きロイ・コーン、彼は恐ろしいほどの切れ者でした。ロイ・コーンによってドナルド・トランプは作り上げられたと、この映画の中では描かれています。では、果たしてどういうふうに育っていったのか。ロイ・コーンは、勝つためには3つのルールがある。それをトランプに教えます。ルール1、攻撃、攻撃、そして攻撃だ。攻撃を緩めてはならない。ルール2、自分の非を絶対に認めるな。ルール3、 勝利を主張し続けろ。負けたなどと決して言ってはならない。あくまでも勝利を主張するんだ。その3つのルールをトランプに叩き込みます。若き実業家トランプは徐々にその持っている本性を表していきます。強烈な個性が内側から生まれてきます。この映画を作った監督はアリ・アッバシです。アリ・アッバシ、イラン出身の監督です。彼はストックホルムに留学し、そしてその後デンマーク国立映画学校で演出を学んでいます。この番組でもご紹介しましたが、2022年には聖地には雲が巣を張る、この映画を送り出しています。この作品はカンヌ国際映画祭で女優賞を受賞し、アカデミー賞のデンマーク代表作品に選出されました。そしてデンマークのアカデミー賞では11部門受賞しています。それから脚本のガブリエル・シャーマンです。彼は長年政治ジャーナリストとして活躍していました。シャーマンはフォックスニュースの初代 CEO で、保守派の視聴者を扇動する報道を重ねてアメリカ社会に多大な影響を及ぼし、トランプ大統領の土壌を作ったロジャー・エイルズの暴走とセクハラによる失意を描いた電気本を出版しました。そしてその作品のテレビシリーズ化を実現し、制作総指揮を担当しました。そのアリ・アッバシ、ガブリエル・シャーマン、この2人が組んでこの作品を作り上げました。当然のことながらドナルド・トランプはこの作品が公開されるのを心よくは思っていないと思います。よくぞ今のアメリカでこの作品を公開したと思います。強烈な個性、そして強引なまでの政治手法、ドナルド・トランプ、このモンスターの出現には創造主がいた。それがこの作品です。ぜひご覧になってください。
1月17日から全国公開中、アプレンティス、ドナルド・トランプの作り方、2時間3分の作品です。1月24日から公開、雪の花、共にありてをご紹介します。雨上がる、博士の愛した数式、峠、最後の侍などで人間の美しい在り方を描いてきた名将小泉隆監督が、吉村明さんの小説雪の花を映画化しました。江戸時代末期の福井藩を舞台に、数年ごとに大流行して多くの人の命を奪う疫病から人々を救おうと奔走した実在の町医者の姿を描いています。ストーリーを簡単にご紹介します。江戸時代末期、有効な治療法がなく多くの人の命を奪ってきた痘瘡、天然痘。福井藩の町医者笠原良作は、その痘瘡に有効な手刀、予防接種という予防法が異国から伝わったことを知り、京都の蘭方医日野貞斎に教えを請い、資材を投げ打って必要な予防接種の苗を福井に持ち込みました。しかし天然痘の膿をあえて体内に植え込むという手刀予防接種の普及にはさまざまな困難が立ちはだかります。それでも良作は妻千穂に支えられながら疫病と戦い続けるのでした。主人公の笠原良作を松坂桃李さん、良作の妻千穂を芳根京子さん、良作を導く蘭方医日野貞斎を役所広司さんが演じています。その他、吉岡秀隆さん、三浦貴大さん、宇野昌平さんらが共演しています。多くの命を奪う疫病に立ち向かい絶対に諦めなかった男、その真実には人々との出会いと夫婦の絆がありました。出会いが命をつなぐ、未曽有の疫病に立ち向かった人々の知られざる愛と感動の実話です。果たして無名の町医者は未曽有の疫病から日本をどのように救ったのでしょうか。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、この映画は本当に日本人が 昔から大切にしてきた心、それが描かれている映画です。美しい日本の四季、自然豊かな風景、そして魅力的な登場人物たちの存在感、それらが世代を超えて今を生きる勇気と希望を与えてくれる作品です。この作品の監督は小泉隆監督です。小泉隆監督はかつて黒澤明監督の助監督を務めていました。僕は昔御殿場の黒澤監督の別荘に黒澤監督を訪ねたことがあるんですが、その時別荘には黒澤組のそうそうたるスタッフがいました。黒澤監督といろいろな話をし、黒澤組のスタッフの方々からもいろいろな逸話をお聞きしました。残念ながらその席には小泉監督、当時は黒澤組の助監督だったんですが、小泉さんは所用で出かけていてお会いすることはできなかったんですが、彼は初監督作品の雨上がる、この作品でデビューしましたが、この作品は黒澤明の映像テクニックを見事に再現し、まるで黒澤明が監督しているようだと高い評価を得たんですね。しかし近年は彼独自の映像表現スタイル、それを確立したように思います。小泉監督の作品には黒澤組ゆかりの人物が大勢参加しています。それゆえに日本映画の素晴らしい味わいが結晶化しています。まずは映像です。その映像が持つ落ち着き、整然とした絵です。そこに登場する人物は美しき日本人です。美しく正しく生きてきた、その日本人の姿が描かれています。小泉監督の絵作り、そしてそこに描かれる人間像、それはやはり今回も変わっていませんでした。小泉監督はこれまで雨上がるをはじめとして、阿弥陀堂だより、博士の愛した数式、日暮らしの木、峠、最後の侍など素晴らしい作品を送り出してきました。そして今回の雪の花、共にありて、この作品です。丁寧に作られたこの作品、小泉隆監督が描く時代劇、どうかその深い味わいをぜひ味わってください。
1月24日から公開、雪の花、共にありて、1時間57分の作品です。さて今回はアプレンティス、ドナルド・トランプの作り方、雪の花、共にありてのペア劇場鑑賞券をそれぞれ3組6名の方にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。必ずどちらの作品をご希望かお書き添えくださいね。それでは矢沢さん、今回のキーワードをお願いします。
今週のキーワード、トランプが再び就任します。大統領、これが今日のキーワードです。
皆さんよろしいでしょうか。今回のキーワードは大統領です。なおご応募の締め切りは1月22日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。ここでラメゾン白金からショコラコレクションのご案内です。ラメゾン白金から上質なカジュアルをテーマに、食材や季節感にこだわったショコラをお届けします。バレンタインの季節にぴったりなショコラです。ぜひ皆様にご堪能いただきたいと思います。さて今回はいくつかラインナップがある中で、白金ショコラアソートという様々なカテゴリーのショコラのアソートボックスがスタジオに届きました。箱を開けるとなんて華やかなんでしょうね、矢沢さん。
いや本当ね、見てるだけでも綺麗なんだよ ね、うん、ね、なんか食べるのがもったいないぐらい、
はい、
はい、
もうショコラに合うフルーツやナッツなどバランスよくアソートしたショコラセレクションなんですよね。
うん、そうだね、
はい、お味をご紹介しましょうか。 レモンキャラメルガナッシュ、それにビターガナッシュでしょう。ホワイトアマオウイチゴクリームにフランボワーズキャラメルガナッシュ、紅茶のアールグレーガナッシュ、そしてピスタチオにホワイトストロベリー、ミルクキャラメル、ビターラズベリーなどなど、まあ、レモン、アマオイチゴ、ラズベリー、フランボワーズ、アールグレーといったそれぞれ素材が存分に生かされたショコラなんですよね。私、矢沢さん、先ほどホワイトアマオイチゴクリームをいただいたんですけれども、あのアマオイチゴの甘さと酸味のバランスが絶妙に醸し出されてくる、もうお口の中いっぱいに甘さと酸味が広がって非常に美味しかったです。
いや、浜田さん本当に美味しそうに食べてたもんね、
そうニコニコしながらいただいちゃった、
いやどれもね美味しいんだけど、どれを食べようかなとちょっと迷うぐらいだよね、
実際にスタッフの皆さんとどれがいい、私はこれがいいって言って、取り合いっ子になりながら、本当に素敵だから見た目も素敵なんですけれども、味もそれぞれですね個性があって、そして、お口の中でハーモニーを奏でてくれるという、もうコーヒーでもお紅茶でも日本茶でも、そして矢沢さんのお好きなウイスキーでも、
そうなんです、
何でも合いますよね。
浜田さんよくわかってらっしゃる。僕はねやっぱりウイスキーを少しいただきながらチョコレート、これがねなかなか絶妙なんですよ、
あと日本酒とかワインでもいいかもしれない。
ああ、なるほどね、それもいい
ね。お子さんから、大人の方まで皆さんでお楽しみいただけると思います。大切な方への贈り物にもぴったりですよ。それでは取扱店舗ご紹介しましょう。グラン本店、グラン田園調布店、グラン千鳥店、グラン伊勢丹新宿店、グラン阪神梅田本店、グラン伊勢丹立川店、渋谷ヒカリエシンクス、東横のれん街店、そしてオンラインショップでのお取り扱いがございます。また全国の百貨店の催事場でも期間限定でお取り扱いがございます。お取り扱いのある百貨店と期間につきましてはラメゾン白金のホームページからご確認いただけます。シネマ銀幕の夜、番組ブログにも URL を掲載しておりますので、ぜひ覗いてみてくださいね。ラメゾン白金から、今回は上質なカジュアルをテーマに、食材や季節感にこだわったショコラコレクションのご案内でした。
バレンタイン、誰か僕にくれるかな。
あ、催促されちゃった。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画オークション、盗まれたエゴン・シーレ、ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は兵庫県尼崎市にお住まいのラジオネームこうちゃんパパさん、京都府京都市にお住まいのシネマスキコさん、福岡県福岡市にお住まいの福岡の中ちゃんさん、おめでとうございます。こうちゃんパパさんからいただいています。ナチスのエゴン・シーレを奪い取った話は初めて知りました。学び、芸術、そして命まで奪っていたナチスの暗い歴史を深く知りたいなと思いました。スクリーンに釘付けになるのは確実ですね。ラジオ日経さんのホームページから番組を見つけました。映画大好きなんでめっちゃワクワクします。ラジコで拝聴できるので来週からも楽しく拝聴させていただきます。まあ、嬉しいです。こうちゃんパパさん、ありがとうございます。シネマスキコさん、実話の映画なんてそれだけでも興味津々です。今年は映画をたくさん鑑賞したいです。ぜひぜひシネマスキコさん、映画館でぜひご覧になってくださいね。福岡の中ちゃんさん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。2025年、お二人の映画のお話を聞けると思うとワクワクします。昨年よりもっと多くの映画に会いたいものですとくださいました。ぜひこれからも番組お付き合いよろしくお願いします。こうちゃんパパさん、シネマスキコさん、福岡の中ちゃんさん、ご当選おめでとうございました。続きまして、映画アーサーズウイスキー、ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は大阪府大阪市にお住まいのラジオネームいちごパフェさん、静岡県静岡市にお住まいのコパンダさん、大阪府大阪市にお住まいのミキララさん、おめでとうございます。いちごパフェさんから いつもお二人の映画紹介を夫婦で楽しみに聞かせていただいています。ありがとうございます。アーサーズウイスキーはワクワクするお話ですね。カルチャークラブの曲は若い頃によく聞いた曲なので懐かしいですとくださいました。いちごパフェさんのようにですね、カルチャークラブの曲懐かしいなっていう方たくさんいらっしゃいました。ありがとうございます。コパンダさんから、毎週楽しみに聞いています。ありがとうございます。お二人の落ち着いた語り口が耳に心地よく、お二人が勧める映画なら見に行こうかなという気にさせられますとくださいました。コパンダさん、ぜひ映画館でご覧になられてくださいね。ミキララさんからです。いつも家事をしながら聞いています。あ、お耳のお供にありがとうございます。お二人の声がとても落ち着く心地よさで、紹介されている映画を想像しながらいい時間を過ごさせていただいています。アーサーズウイスキーは気になっていた映画です。当選したら70代の母を誘って一緒に見に行きたいですとくださいました。ミキララさん、当選しましたよ。おめでとうございます。ぜひお母様とご一緒に劇場でお楽しみくださいね。いちごパフェさん、コパンダさん、ミキララさん、当選おめでとうございました。そして先日の放送で私謝らなくちゃいけない、映画私にふさわしいホテルのペア劇場鑑賞券当選者の方をご紹介した時に、とっちゃんさんと肉巻き魚さんとハグロトンボさんのお三方が当選されたんですが、ハグロトンボさん、ごめんなさい、私バクロトンボさんって読んじゃった、すみません、正しくはハグロトンボさんです。大変失礼いたしました。ご当選おめでとうございました。また劇場でご覧いただいたら感想もお聞かせください。今回も皆様からのたくさんのご応募、そして心温まるメッセージをいただきありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ。
先月ラジオネーム新時代さんからメールをいただきました。愛の映画ですね。私はフェリーニの道、バーブラストライサンドの追憶、この作品が好きだとメールをいただきました。新時代さんはちょっと悲しいのが名作の必須条件かもと書かれています。そうですね、その要素は観客の心を映画の世界に連れて行ってくれますね。今日はこの作品、これまでも何度かご紹介したことがありますが、1973年のアメリカ映画追憶、この曲をおかけしたいと思います。監督シドニー・ポラック、出演はバーブラ・ストライサンド、ロバート・レッドフォードです。音楽はマービン・ハムリッシュが担当しました。二人の名演とともにバーブラの歌う追憶、これは本当に名曲です。時代背景は第二次大戦から戦後にかけてです。大学で出会った二人、それはケイティとハベルでした。ケイティを演じていたのがバーブラ、ハベルを演じていたのはロバート・レッドフォードです。二人は政治信条は全く正反対でした。しかし、そんな二人が惹かれ合い、後に結婚します。ハベルは脚本家としてハリウッドで徐々に認められるようになります。一方、ケイティですが、当時旋風が吹き荒れたマッカーシズム、その時代が幕を開け、ケイティの政治思想が再び燃え上がります。二人の考え方はぶつかります。そして互いを傷つけ、疲れ果て、最後は別れることになります。ハベルはケイティが無事に女の子を出産したのを見届けて、ケイティの元を去っていきます。ラスト、時が経ち、二人は偶然街角で再会します。懐かしい思い、二人はしばし近況を話し合います。それぞれ再婚はしていました。二人の娘は可愛らしく、美しく成長していることを話します。ケイティはハベルに娘に会いに来ると話しかけますが、ハベルはそれはできないよと告げて、そこで二人はお互いの幸せを祈りながら抱き合い、そしてその場を後にします。このラスト、この思い、これがこの映画の最も素晴らしいシーンです。かつて愛した人、そして今も愛している、その思いです。その思いをぜひご覧になってください。
今夜はバーバラ・ストライサンドで The Way We Were を聞きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と
永遠に忘れない人、その思い、矢沢俊彦でした。